ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう年末年始の映画のお話なんですね。
本当にそうなんですよ。あっという間ですよね。
早いですね。まあでも昨年に比べればハリウッド映画がもういわゆるアメリカとかイギリスで上映されるようになってますので、
はい、
洋画が続々とやってきてますから、うん、楽しみはさらに邦画だけでなくて洋画も見られるという、これはいいですね。
そうですね、ちょっとこう華やかなね、年末年始の映画が戻ってきているイメージがありますよね、はい、
そうですね、
うん、
で、今日ちょっとご紹介したいのは、
はいはい、
いよいよ明日より公開されますマトリックスレザレクションズ。
来ました。気になってる方多いですよ。
ね、でもマトリックスは知ってるけど知らないって若い人多いと思うんですよ。
あ、それとも見たんだけれども明確に覚えていないっていうのも、
それもあるかもしれない。
あるかもしれないですね。
あと大きい画面で見ていない。
ああ、なるほど、
うん、
確かに
マトリックスの1っていうのは1999年なんですよ。
もうそんな前ですか。
何年前になるのか。
1999年ってなるともう22年前ですね。そうなんです。
だからその時に生まれたお子さんは22歳って
ことです。もうそんな話で説明する形になるんですね。
その後シリーズとして2003年に公開されてるんですが、これはまあちょっとゴールデンウィーク後ぐらいと秋ぐらいで1年に2本
はい、
公開されましたから合計3作品すでに出てるんですね、うん、だから考えてみたら2003年から今までの間2021年まで空いてるわけですから、
はい、そうですよね、
そのマトリックスの世界観っていうのも受け止める側はまたちょっと違うんですけど、
うんうんうんうん、
これはもう明日にならないと私たちも見られないので何にも言えないんですが、
はい、
でも簡単ストーリーどうなったかっていうのと予告編とか見てたらなんとなく雰囲気わかりますので、
はい、
それをご紹介しますと、どうやらあのネオって言われていた救世主ネオって言われていたキアヌ・リーブス、
はい、
彼はまた今回ももちろん出ています、
うんうんうん、
でトーマスっていう名前で今ゲームクリエイターとして活躍しているんですが、
はい、
とただなんか新作を作れ作れって言われてすごいプレッシャーで困っている、
うん、
でそのね様子が髪の毛むっちゃロン毛になって、
はい、
ヒゲ生やして、え、それジョンウィックやん
なるほど
って感じなんですね、
うんうん、
でちょっとそうしてストレス溜まってるから精神科医からこうピルをもらってるんですが、これ昔の映画を覚えてらっしゃる方がいらっしゃった、赤いピルか青いピルってこの2つ、このどっちを飲むかっていうので昔からすごい言われてたんですが、
はい、
今回このトーマスは青いピルを飲んでるんです、ね、
うんうん、
だから昔覚えてらっしゃる方はえってちょっとここで引っかかるところでもあるわけなんです。
ここ
で、
はいはい、
である日カフェでティファニーっていう女性に出会うんですが、
うん、
えっもしかして過去に会ったことないってお互いに何気に思うんです、
うんうんうんうん、
むしろなんかこうトーマスの方がだからキアヌ・リーブスの方が思うんですね、
はい、
キャリアン・モスなんですよ。
ほ
う、だから私たちはああって分かるんですけど、でもキャリアン・モス20年だっても全然老けてなくって、
それは
むっちゃかっこよくて綺麗なんですよ、
うん、
えってことはまたなんか戻っていくのみたいな
始まるのっていう
期待感とともに、はいはい、トーマス自身もなんかこう今すごい悩んでゲーム作らんならんと思ってる自分になんかこう違和感を感じ始める、
うんうん、
っていう風にチラシに書いてありました、うん、
もうワクワクが止まらないですね
キアヌ・リーブス自体は非常に日本が好き で、
うん、
でこのマトリックス自体も1999年に公開された時点でもこれもしかして日本の漫画コミックからヒント得てんの違うとか噂になったんですが、それは本当にその通りで、
はい、
日本のそのコミックとかそれから武闘映画っていうかアクション映画、はいはい、それから香港の当時も本当に流行りました ワイヤーアクション、
はい、華やかなね、もうアクロバティックなアクションですよね。そうそ
うそう、あれなんかもうハリウッドの人がびっくりしたと思うんですけど、
うんうんうん、
で盾とか、
はい、
そういったものをベースにアクションシーンを作ってますので、
うん、
だからそういう意味では日本人としてすごく嬉しい映画ではあったわけなんです。
確かにこちらが影響を与えてこんなに世界的に有名な作品が出来上がった、ムーブメントが作られたっていうのは確かに誇りですよね。
誇りです、
うん、
でその上キアヌ・リーブスは日本が大好きで、
はい、
でしかも関西好きなんですよ。
え、それめちゃくちゃ嬉しいですね。
嬉しいです。
そうなんですか。
そうなんですよ。で大阪ももちろんキャンペーンとかでもよく来てはるんですけど、
はい、
あの大阪に来たら必ず当時行ってはったラーメン屋さんがあって、
うん、めちゃめちゃ庶民的じゃないですか。
ラーメンめっちゃ好きなんですよ。だからそのラーメン屋さんに行ったのがもうなんか10年も20年も経ってからも、うん、そのラーメン屋さんにはキアヌ・リーブスが来ましたって書いてある。
へ、
有名なチェーン店なんですけど、
うんうん、
なんかそんなので日本語も多少勉強してできるし、
うん、
私も実は何度かお会いしていて。
お会いされてるんですか。
お会いしてるんですよ。
もうさすがですね、
超男前で。
いや本当ですか。
あの大前なんですが、2005年にコンスタンティンって映画があったんですが、この時に舞台挨拶をの司会させていただいて、
う
ん、でその時にもお会いしたし、その後その3年後かな、2008年かな、地球が静止する日って映画があったんですが、
はい、
これの主演だったんですが、キアヌがなんと西宮に来たんです。
ちょっと近づいてきましたね。
だんだん近づいて
海の見える放送局に、はい、
東方シネマズ西宮 OS に舞台挨拶で来て、
はい、
であそこの映画館の真ん中にずたーっとレッドカーペットを引いて、
うん、
でキアヌがそこを歩いてお客さんとかと一緒に写真を撮ったり、ハリウッド俳優さんって写真一緒に撮ったりするの全然 OK なんですよ。
へ、
だから写真撮ったりなんかこう話したりとかして、
わあ、夢のような時間ですね。
だからそういうのがすごく、まあキアヌもだしトム・クルーズもそんなん好きだから、
うんうんうん、
絶対時間押すんです。
あ、なるほど。スタッフさん側からしたらね、サービスが過ぎるぞみたいな、
ありがたいんですけどね、
はいはい、
だから私はその後の舞台挨拶で、まあ、なん劇場の横に控えてたんですけども、
はい、
でもなんかなかなか来ないし何してんねんって。
もう華やいではいるけれども、舞台にまでまで上がってこない、
上がってこない、
レッドカーペットでずっと渋滞してるっていう、
でやっと来てくれて、うん、でもなんかラーメンの話は絶対嫌って言われたんですね。もうその話ばっかり聞かれるから。
あ、なるほど、ずっとその話ばっかり、
うん、でもその話はしないから大丈夫ですよって話してて、ではもう今回またこうして大阪に来てくださってありがとうございますって私が言ったら、
はい、
それはもちろん私は日本語っていうかむっちゃむちゃの大阪弁で言ったんですけど、
はい、
間に戸田夏子さんがいてくださって、で通訳してくださった。その時にキアヌがもちろん英語でなんですけど、
うん、
え、ここは大阪じゃないよ、兵庫だよ。
え、キアヌ様。
そんなこと指摘される私って思いなが
ら、そんな意識まであるんですね。
そうなんですよ。
はあ、
だから本当日本大好き、大阪大好き、兵庫県大好き。
へ、
だずっとだから六甲山が見えるんですけど、 裏道のその劇場の裏動線通ってたら、
は
いはい、あの山綺麗とか言ってましたから、
うんうん、へ、ちょっと私関西に住んでますけど、例えば西宮で六甲山見て山が綺麗だな、稜線がとか思ったことないのでちょっと見習わないといけないですね。
そう、ぜひ感じてください。
本当ですね。あ、今大阪から兵庫に変わったとか思わないといけないですね。電車とかでも、ね、
そうそう、川越えたからとか。
はい、でも嬉しいですね。
そうなんです。でその日は2回舞台挨拶があったんですけど、
はい、
そのキアヌ様ってちゃんとお部屋を用意して、
うん、
でそこにゴディバのチョコレートとかクッキーが用意されてて、はい、あ、でももうキアヌ忙しくって2回の舞台挨拶も全然休憩な取れなくて、
うん、
まあ、自分がすごいレッドカーペット時間長かったからなんですけど、
はい、
あのすごい美味しいお菓子も食べられないんだって私思ったんですけど、
うんうん、
帰りにチラッとキアヌの控室見たらちゃんと食べてしまって。
なんかすごくキュートでいらっしゃいますよね。
いや、そうですね、
エピソードがすべて。
だから本当に素敵な人で、ですごくなんか庶民的、なんか道でパンかじってたりとか。
あ、確かに、はいはい、
でそういう人があんなアクションして、
うん、
でも特にもうマトリックスの時のすごいアクションってあのバレットタイムって言って、
はい、
周りに120台のカメラを用意して、で本当は高速で撮ってくる、流す時ちょっとスローモーションして、はい、でダダダダダダって弾丸がいっぱい足元に来るのをこう、うまいこと避ける、
はい、
イナバウアーみたいな格好で、
そうですよね、もうみんなが真似して後ろに何人が倒れたことかっていうねいやもう私も真似してました、真似してました。
え、体柔らかいんですね。
そのね、22年前は体柔らかくて、私マトリックスできたんですよ。
すごい。
立ったままのブリッジしたりとかできた時代だったので、この間ねちょっとマトリックスまたと思って、ちょっとだけ反った時点で絶対あかんと思ってい
や危ない、これからバキバキバキって言うかもしれないですから
そうですね、何で怪我したんて言えないですからねこの年になって
でもまあああいう撮り方っていうのはもうあれはハリウッド最初なんで、その後いっぱい日本の映画もちょっと真似をしたりとかやってますから、はいはい、またそういうシーンが、だとしてまた新しいシーンが見られるんじゃないかと、めっちゃ楽しみです。
いやもうなんか明日まで待ちきれないですね遠足気分です。ちゃんと寝れるかな今日ってなってきましたね。
でもご覧になる方はちょっとだけでもその元々の話がどんなんやったんかっていうのは知っときはった方が、全然知らない方にとってはちょっと混乱しはるかもしれないですね。
なるほど、じゃあちょっと急いでね予習して、もしくは思い出してですね、明日映画館に足を運びたいと思います。
はい、ぜひぜひ、
ちょっと楽しみです。ぜひ参考になさってください。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにマトリックス等々明日からだよ、いろんなお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は12月17日より全国公開、映画私は一体何と戦っているのか、リー敏夫監督にお話を伺いします。監督よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まずは最初に簡単に映画のお話をご紹介させていただきましょう。
はい、
主人公は安田顕さん演じる45歳の春男、町の住民に愛されるスーパー梅屋の万年フロア主任で、家では典型的なマイホームパパ、職場でも家庭でも場の空気を乱さないよう常に気を配り、スーパーの店長から春男はこの店の司令塔だと褒められたのが密かな自慢。現実と理想はほど遠くとも日々を地道に戦い続ける主人公春男、笑ってしまうほど不器用でかっこいいヒーローとは真逆だけど、彼はきっとあなたの横にも、いやもしかするとあなた自身かも。共感度マックス、心と体にそっと寄り添う令和のサプリメントムービー。改めましてお話をお伺いするのはリー監督です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらの作品、まずは原作がつぶやき史郎さんですよね。最初に原作を読まれた時、監督いかがでしたか？
今ケイちゃんがお話しされた安田さんが演じる伊沢春、とても共感をして、
はい、
なんて切なくて愛おしい人なんだなと思って、この人に寄り添ってみたいなというふうに原作読んでも思って、ぜひ手掛けようと思いました。
あ、というと監督としては自分に似ているところがあるなという気持ちも多かったということでしょうか？
似ているかどうかはちょっとね、だけど今おっしゃられたようにすごく不器用だし、まあ、もっと言うと何をやっても人生うまくいかないっていうことがいろいろ襲ってくるわけですね、この主人公に。
はい、
僕もそうだけど、ほとんどの人がうまくいかないことだらけだと思うんですね。でたった一つうまくいった時のことが励みになって頑張れるっていうのが、まあ人生なんじゃないかなと思うんで、まあ自分自身もそうだし、何もかも全てうまくいってるわけじゃないけれども、そのたった一つ、それは家族であったり、なんか自分のやりたいことをやれたりとかっていう時にすごく 自分の中にこう染み込んでくるとまた頑張れるんじゃないかなっていうところがあるっていうことで言えば似てるかもわかんないですね。
あの主人公の春夫を見ているとこう切なくなったり、ちょっとなんかこう後押ししたくなったり、どうしてって思うんですけど、不思議と心が温まってくる映画ですよね。
はいはい、あのまさしく そういう狙いであったのは、普通は主人公、男性の主人公が頑張るとかっこよく見えますよね。
はい、
要するに頑張ってもかっこよくない人の魅力を出したかったんですよね。大概の人は頑張ってもかっこよくないわけですよ、世の男性たちっていうのはでもじゃあそれはダメなのかって、そうでもなくて、頑張ったけどかっこよくない人の魅力をどう出せるかっていうことが、まあ、一つ僕にとって大きなテーマだったんですね。でそういった意味で安田顕さんにこう依頼したっていうのも、
はい、
普通役者さん頑張ったらかっこよく見えちゃうんですよ。
はい、そうですね。
でもその頑張ってもかっこよく見えないとこがとても魅力的だなと思っていや、それはすごくチャーミングなことだなと思ったんですね。なので安田さんでこれを撮ろうと思いましたね。
はい、かっこ悪いけれども愛おしく見えるのって、こう小池栄子さん演じる奥さんにしっかりと愛されてるというのが映画の中で描かれているところは大きいのではないかなと私自身は思いました。
まあ、結局世の中は母性愛で回ってるんじゃないかなと僕は思うんですよ。
はい、
やっぱり家で奥さん、男が偉そうにしたって結局奥さんの手のひらっていうのがとっても幸せで平和な形なんだろうと思うんですね。その安定感があればあるほど男はバカでいられるし、まあ可愛くというか、なっていけるんじゃないかなと思うんですよね。だからそういった意味ではこの話ちょっと変わるんですけど、
はいはい、
キャスティングの時に何が大事かっていうと、太陽と月理論っていうのが僕の中にあって、
太陽と月理論、
うん、例えば他の番組でもそうで、まあ、例えば昔うっちゃんなんちゃんも昔は南原さんの方が明るいイメージで、内村さんはちょっと引いてる陰っていうか、陽と陰で陰ってある、
はいはい、
例えばスマップとかでもそうで、木村さんとか中井くんとか香取くんは陽 で、
はい、
で稲垣くんと草にどっちか陰っていうか、暗いっていうのはちょっと引いてる感じがあるじゃないですか、
はい、
でこの陽と陰、太陽と月がバランスをこうやってお互いが輝くんだろうと思ってるんですね。なので今回で言うと、やっぱり小池、ごめんなさい、安田顕さんは明らかに陰じゃない、月の存在じゃないですか、月のイメージ、だからそれを魅力的に映し出すのは陽である、やっぱり小池栄子さんと岡田さんの存在が大きいわけですよね。
なるほど、
そうじゃないとあの陰は月は輝かなかったはずなんです。
私自身はこういうふうに頑張って戦っている人の繊細さをちゃんと知って愛することができる人にならなきゃいけないなという、すごい女性のその母性というところが、もしかしたら
でしょ、母性愛でしょ、
花咲いたのかもしれないな、
母性愛くすぐりまくり映画でしょ新しい宣伝マックスよりも母性愛くすぐりまくり映画にした方がいいと思うよね。
母性愛く
すぐり、そう思いません？でも
こじゃ
共感度マックスみたいなわけのわからんフレーズよりもね、
はいはい、
母性愛くすぐりまくり母性愛ダダ漏れ映画にした方がいいよね。どんな映画やねん、母性愛ダダ漏れ、ついでに母乳も出るよみたいな感じ
で、ね、あ、じゃあそれで私の番組ではご紹介させていただけたら、
ね、でもそういう感じですよね。さっきも言ったんですけど、やっぱり何かがうまくいったから魅力的なんじゃなくて、
はい、
うまくいかなくったってやっぱ魅力的なんですよね。ただ大事なのは、やっぱ一生懸命なんとかやろうと思ってる、で僕の映画はいつもね、僕が主人公に共感するっていうのは自分のために頑張ってないんですよ、この人は。例えば店長になりたいっていうのも、実は言うと家族のためであろうと思うんですよね、
はい、
だから自分のために頑張らない人はとても僕は素敵だなと思うんですよ。そんな風に僕もなりたいし、
はい、
うん、それで失敗だらけでもそれは結果だけであって、一生懸命頑張ってる人が成功したか失敗したかっていうのは結果だけの話、そのプロセス見たらとてもとても素晴らしいことだなと思いますけどね。映画、さっき事件とかも出来事が多く動く映画が多い中、
はい、
僕も見たら疲れるんですよね、それ。もうゲームかよと人生舐めてんのかなと思う時あるんですよ、
はい、
ほとんどの人は自分の身の回りの3メートルとか5メートルとか駅までの間のことの出来事で右往左往してるわけですよね。その中に人は一生懸命右往左往してなんとか頑張っているという、そういう普通の姿勢の人の物語を撮りたかったと。でもっと言うと、 その何もないことこそが人生の本質なんじゃないかなと思うんですよね。だからそこに喜びを感じたり人に優しくできたりするっていう発見できることがとても大事で、本当は物事とか出来事大きくあった方が映画は作りやすいんですよ、
はい、
どう考えたって、
はい、
でもそうじゃない人の物語を撮るっていうことは僕自身がその人にいかに寄り添えるかっていうことを試されてるわけで、そういう人たちに寄り添ってみたかったんですよ。
いや、はい、ちょっと泣きそうな気持ちに泣いていいよなってしまって泣きすいません
、泣いてみ、
はい、で、まあ、主人公がですね、頑張っても頑張っても本当にうまくいかなかったりするときに、お家に帰る前にちょっとリセットするためか食堂に寄るじゃないですか、はい、ぶっきらぼうにそれだけ食えれば大丈夫だっていう、まあ、ご飯を食べるっていう人のエネルギーがそこで多分また戻るんでしょうけど、それがすごく自分にも言われているような、大変なことがたくさんあってもご飯が食べれてたら大丈夫っていう大きな励ましの言葉としてすごく心に残りました。
そうですね、今ちょうど僕ね、また別の話になっちゃうけど、
はい、
やっぱ自殺の人が多いっていう中で、それを止めるそういう人たちのために何かできる動画を作ってくれないかっていう話をいただいてて、それを今一生懸命考えてシナリオを作ってるところなんだけど、で助かった人のインタビューをするとちょっとしたことなんですね、ほんのちょっとしたこと、もう大丈夫だよって何気ない一言が助かっている人がほとんどで、
はい、
だからそのあれだけ食えれば大丈夫だっていうその一言がどれだけ大きいかっていう、たった一言人は救われるし人は殺せるし、だからその伊沢春夫という人っていうのはそれまでどこにも本音がさらけ出せないところで、あそこで唯一こう自分の弱さをさらけ出して、
はい、
それをまあ慰めてくれるっていうか受け止めてくれる人がいたんですよね。でも最後あの店畳むっていうことはもう必要ないっていうことになってるんですけどね、
うん、
だから、まあ、誰でもその弱さ、そうですよ、仕事がうまくいかない、僕はこんな嫌なことがあったってなかなか今人言えないじゃないですか、
はい、
だからやっぱそれを言える誰かがいるっていう、まあ、それが寄り添うことだろうなと思うんで、そういうとこがあるっていうことはとても、うん、大事なことなんじゃないかなと思いますね。
はい、今回の作品のタイトル、まあ、つぶやきしろさんの原作もありますが、戦っているっていう言葉もすごく印象的で、頑張っているっていう言葉で思っていたことが全て戦っているとしてくださっていることで、今日頑張ったなが今日戦ったなって自分にも思いますし、頑張ってるなと誰かに思った時に戦ってるんだなと思えることで、その寄り添いができるんじゃないかなとも思うことができました。
どうもやっぱり自分の人生を見に否定する人が多いけれども、どんな人生であったって自分の人生は肯定してあげて抱きしめてあげることができたらいいなと僕思いますけどね、
はい、
彼の場合はそれは結果家族が助けてくれたけれども、
うん、
ね、うまくいかない、ほとんど人生がうまくいかないですよ、辛いことばっかりですよ、
うん、
でもそんな人生も抱きしめてあげれば悪くないですよ、なぜなら他の人はその人生を経験できてないから、
はい、
僕だけの人生、その人だけの人生でしょ、傷ついたこともなんて愛しいんだろう、なんて豊かなんだろうと思いますよ、その方が。
あ、そうですね、うん、今夜のインタビューはリスナーの皆さんに向けてというより、私ケイちゃんのカウンセリングみたいな気持ちに若干なってしまいました
が、お金もらうからね
、はい、マスクをしていてよかったなと思うぐらいだいぶ泣いてしまいましたが、12月17日より全国公開、映画私は一体何と戦っているのか、リスナーの皆さんがこれからまた映画館に足を運ぶと思います。最後にリスナーの皆さんに監督からメッセージをお願いします。
ね、正月迎える前にいろいろみんな疲れて大変でささくれ立ってる方も多いと思いますけれども、ぜひなんか誰かを愛したり愛されることって素晴らしいだろうなということを、ちょっと地味な映画、低刺激性って僕呼んでるんですけど、まあオーガニックな映画なんで
、はい、いっぱい言葉が出てきます、
ぜひ見ていただければと思います。
はい、ぜひ映画館に足をお運びください。今夜は映画私は一体何と戦っているのか、リー監督にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。